南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の552ページ552ですね。552552の2467、後ろから8行目ね、後ろから8行目、後ろから8行目の下のところに、法華経を耳に、触れ、塗れば、法華経を耳に触れ塗れば、触れ塗れば触れ塗ればですね、そこから、そこから、後ろから3行目の上からちょっと下がったところに、他になきなり、法華経より他になきなりっていうところまで読みますね。はい、法華初心成仏承認のたまま句、法華経を耳に触れぬれば、これを種として必ず仏になるなり、されば天台妙楽もこの心をもって敷いて、法華経を徳べしとは釈したまえり。例えば人の地によりて倒れたる者のかえって地を抑えて立つがごとし、地獄にはお連れども徳浮かんで仏になりとなるなり、当世の人いかんとなくとも、お華経に背くとがによりて地獄に落ちんこと疑いなきゆえに、とてもかくてもお華経をして時聞かすべし、神前人は仏になるべし、傍然者はどっか苦の縁となって仏になるべきなり、いかにとしても仏の種は法華経より他になきなり、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。だいぶですね、春めいてきたんですけども、なんか寒いなと、梅の花も咲いてですね、この地方によっては桜とか他の花の便りもありますから、自然はすごいなというふうに思うんですけども、まだ人間の肌には寒いなという感じで、まだまだ油断ができないなというふうに思いますので、十分 体調を崩さないように、気をつけていただきたいというふうに思います。で、毎月のですね、この宅高校の時に、カレンダーのですね、5章を題材にして話をしてるんですけども、たまたまこの見ましたら、毎月の13日のお香の時の開目章の、この、まあ、内容と、ほとんど同じ意味の御文ですので、まあ、もうちょっと私たちに身近なですね、この内容の御書の方がいいんじゃないかなというふうに思って、今最初に読んだところのお話をですね、したいというふうに思います。今月ですかね、今月の日程表のところにも書いておいたんですけども、何かこの日蓮召集では昔からですね、まあ、特に創価学会ができてからは、この蛇襲とか方々とかいう非常に、まあ、攻撃的なその考え方というものがこの強くなって、それが日蓮大聖人の釈伏であり教えであるかのようにこのなってしまったわけなんですよね。皆さん方がご存知の日蓮召集の歌っていうのがあるんですけど、蛇襲魔人を打ち砕き衆生の楽土築きゆくっていうこのその歌の文句になってるんですけども、蛇襲魔人になってこのしまってるわけですよね。救うって言いながら、慈悲って言いながら、もうこのなんていうんですか、地獄に落ちるぞとか、この打獄のこの主張だとか、いうようなもうなんていうんですか、罵りとか差別とか、もう踏みにじっていくというようなその感じになってるんですけども、だけども本当の釈伏は、いつも皆さん方とお読みする我深く汝らを敬おうと、あなた方を敬いますというのがその日蓮大聖人のこの示されるところのこの釈伏っていうことの本来のこの姿なんですよね。あなた方には仏の命が備わっているんですよと、南無法蓮華経のこの生き方をすることによって必ずあなたも仏になることができるんですよと、蛇襲魔人っていう世界は何もないんですよね。いつから蛇襲魔人になっちゃったのかわからないんですけれども、ああいう歌を歌ってるうちにだんだん、そういう間違った方向に盛り上がってこの行ってしまったんじゃないかというふうに思うんですけども、本当の釈伏の姿、それから本当に私たちも普段その信仰していく本当のこの姿っていうのは、自分の命にも南無法蓮華経の仏の命を感じ、他の命にも南無法蓮華経の仏の命を感じていく、それがですね、その本当にしていかなければならないところのこの釈伏なんだということなんですよね。それこそが本当の慈悲、慈悲っていう言葉がそのぴったりそのかなったですね、この意味になってこの来るんだということなんですよね。それをまず私たちの頭の中にですね、その叩き込んでいかなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですよね。でそれで法華経を耳に触れぬれば、この世を種として必ず仏になるなりと、 我深く何時らを敬おうということと同じですよね。この私たちのこの耳に、難病法に聞いて前そのこういう話をしたらですね、じゃあ選挙カーみたいに、スピーカーで大声で、ね、難病法に聞いて難病法に聞いてって、日本中世界中回ればいいじゃないですかっていう人がいたんですけど、それとそれは全然違いますよね。全然意味が違う。その難病法輪華経の中身をこの伝えていかなきゃいけないわけですから、いつもお話このするんですけども、ここにもありますけど、ドックの縁ということが書いてありますけども、お寺でこのお題目を唱えるときにですね、宇住さんにも叩いてもらってるんですけど、こう太鼓を叩きますよね。この太鼓はですね、もちろん南明法輪華経の調子をこの整えるということももちろんあるんですけども、もう近隣の人たちにそのかすかでもこのトコトントントントントコトントントントンという音がその伝わることによって、あそこは何か南明法輪華経のお寺なんて、あそこは南明法輪華経の信仰してるんだなということがですね、そのまあ騒音でなくかすかにでもこの伝わることによって、そしてこの南明法輪華経の縁というものをこの結んでいくということのためにこのやってるわけですよね。だから私が一人でその勤行してる、朝晩の勤行を一人でこのする時でも太鼓を叩くわけですよね。私が一人だから何も調子取らなくてもいいわけですよね、太鼓を叩いて。だけど一人でもその太鼓を叩くということは、そういうこの縁をこの結ぶためで、そのことをドックの縁というふうにこの言うわけですよね。でかすかでもこのトコトントントントンっていうその音を聞いて、チキシャースカーその難病法輪華経ってやってやがるっていうふうに憎しみを持つ人もまあいるかもわからないですよね。それも要するにまあ縁だということなんですよね。ほんであそこへ移って、あの東川口から移ったばっかりの時にね、そのやっぱりあの近隣の人から文句がこのありましてね、うるさいとか言って、うるさいって言った家は日蓮宗だったんですよ。おかしいなと思ったんですけど、もうそれもうるさいってもう何回も何回もその抗議にその来られたもんでね。でだけどうちすぐ隣の家なんかないんですよね。もうだいぶ離れてるんですよね。本当にうちの場所って不思議だなと思うんですけども、ずっと家が建たないんですよね、隣に。もうお寺にぴったりのとこに来たなと思ったんですけど、それでも文句が。そのあったもんでも頼むからもうね、まあ、朝と晩5分ぐらい5分お願いします。最近は5分以上叩いてるからどうかなと思うんですけど、まあその人亡くなったからまあいいかと思ってやってるのと、それからお寺が新しくなったもんで、サッシがピチッとなって、前のところは隙間だらけだったので、前よりも音が漏れなくなってるかなと思って、そうやってやってるんですけどね、まあ、文句が出てくるギリギリのところでやってるなというふうに思うんですけど、都会の寺はもう太鼓叩けない状態になってますよね。もう本当に、どんだけサッシをびっちり二重サッシにしてもやっぱりダメなんですよね。 なんていうんですか、夜中働いてる、昼間寝てる人がいっぱい、まあ、いるっていうことで、太鼓がもうお寺の中で飾りみたいに。なってるんですよね。それがそっと叩いてるっていう感じになってそのいるんですけども、まあ、うちの場合は、まあ、そういうことがないからありがたいなと。まだその縁を結ぶっていうその形を守っていられるなっていうふうに思うんですけども、そういう意味でそのドックの縁っていうそのあそこはこんなホッケだなというようなものと、うるさくてかなわんという人と、あそこは何ですか、自分の収支と違うことをやっとるなと、こんちくしょうと思う人も、まあ、いるかもわからないで、うるさいというよりもそういう意味 その心を荒立てている人もいるかもわからないですよね。だけどもそれもみんなその縁となって、この南無法蓮華経というものがこの伝わってこの行く、また伝えていかなければならないという釈仏のこの意味ということが そこに説かれてこのいるわけなんですよね。で、そのことが人の地によりて倒れたる者のかえって地を抑えて立つが如しというふうに、私たちがこの生活をしている中で、この今言ったように南無法蓮華経を信ずる人もいれば、信じないで反対して、この反発する人もいると。だけどみんな南無法蓮華経の大地の上にそのこの生きているということをみんなその分かっていないんだというんですね。分かっていないんだとですね。だからその自分が立っている南無法蓮華経の大地というものを憎んでいる人間もそのいるんだと。だけどみんなこの大地の上に反対して転んだ人間もこの南無法蓮華経の大地を支えにしてまたその立ち上がるということ、そのことをそのみんなその見失ってしまってるんだと言うんですよね。前もお話ししましたけども、この日蓮大聖人のこの説かれたところの南無法蓮華経の法っていうのは日蓮大聖人が作ったその法じゃなくて、日蓮大聖人がこの世の中に現れる前からこの南無法蓮華経の法というものはあったわけなんですよね。それをまあ一つの例えにそのお話しすると、そのニュートンという人がその万有引力の法則っていうのをその発見したわけですよね。万有っていうのはこの宇宙全体全てのこの惑星っていうそのことを万有っていうんですね。つまりニュートンが生きてた時代にその月に行くとかその宇宙のそのことなんか何にも分かってなかったんですけど、だけどニュートンはこの地球だけに引力があるんじゃなくて、その月にも太陽にも他のこの星々にもみんなそれぞれこの引力で引き合っていて、そしてそのずっと同じ場所に定まってこの宇宙っていうのが出来上がってるんだっていうことをこの 数式によってその解明したわけなんですよね。これすごいことだ、すごいことなんですよね。すごいことなんです。もう科学がそこでそのニュートンの万有引力の発見によってゴロッと変わったんですよ。ゴロッと、これもう宇宙っていうものの見方がゴロッと変わったんですね。もうそのコロンブスの卵みたいに変わっちゃったわけです。これはもうびっくりしますよね。でリンゴが落ちるのを見て引力があるっていうのを発見したと。リンゴなんかなんぼでも落ちるのを誰でも見てたと思うんですよ。だけど僕は思ったんですよね、子供の時に。 リンゴが落ちるのを見てその引力を発見したと。リンゴは落ちる前に取って食べた方がいいんじゃないかって僕は思ったんですよね。落ちるまで腐るまで置いといたらいかんだろうと思ったんですけど、なんとのんびりした農家だろうと思ったんですけども、まああれも逸話っていうかちょっと嘘っぽいなっていうふうに思うんですけども、リンゴが落ちる前にほとんど枝にくっついたまま腐るだろうって思ったんですよね。ほいでね、だけどね、ニュートンの電気を読んだらね、ニュートンはね、その科学者であるのと同時にね、その投資家だったって言うんですよ。その株をその売り買いして、その儲けたお金でその研究費に使ってたんですよ。で引力を発見した後にでもね、ずっと投資家としての生活もしてて、これでものすごい損失をその生んでね、その借金まみれになったらしいんですよ。でその時ニュートンが、いやー投資はね、その科学より難しいとっていうふうにその言ったって言うんですよ。人間の心っていうのはもうその計り知れないと。まあ、人間の心によってこの株が動くわけですからね、人間の心っていうのは計算しそのできないというふうにその言ったっていうんですけど、あんまりそのニュートンの悪い方はあんまりその子供の、この電気物語に書いてないですよね。だからちょっと大人用のニュートンのその電気を読んだ時にちょっと驚きましたよね。へえ、科学者で株売り買いしてたんだと思ってすごい人だなと思ってびっくりしたんですけども、一番びっくりしたのはニュートンじゃないかなというふうに思うんですけども、そういう感じなんですよね。それで引力があるっていうことを発見したんですけども、私たちの体には引力という何トンもの重力がかかってるって言うんですよ。で私たちも学校でニュートンの万有引力の法則っていうのをその先生から教わって習ってるから、その引力があるということを分かってるんですよね。分かってるんだけど全然感じてないですよね。何トンも体にその重みが加わってるって何にも考えないで生きてるんですよね。だって本当おかしいですよね。地球が丸いでしょ。で日本はこの側面のにありますよね。日本はで日本が側面にあるということは、我々人間はその壁を大地にして横向きに生活してるということなんですけど、誰も横向きに生活してるって思ってないですよね。で南極越冬隊で南極で生活している人たちは逆さまになって生活しているということですよね。だけど南極の人たち逆さまになって生活しているっていう意識ないですよね。みんな平坦の大地にみんな世界中の人たちが生活していると思い込んでるわけですよね。だから学校で習ってるから、地球が丸くて引力があってでみんなが地球にそのちゃんと上と下を定めてへばりついてるというふうに思ってるんだけども、だけども引力っていうことから考えたら、逆さまになってる人も横向きになってる人もそのいるっていうことなんですけど、誰もそんなことは思ってないと。だから学校で習ってなかったら、みんな大昔のその仏教とかインドのこの平地にこの国っていうのが出来上がってるっていうふうにみんな思い込んでるわけですよね。だから地球が丸いっていうその教わってるから丸いんだなと思ってるんですけど、丸いと思って生きてる人は誰もいないわけですよね。だからみんなそうなんですよ。だからちょっと話はずれますけども、この法華経の中に方便元寧反と 私たちが生まれて私たちが死ぬっていうことはそれは方便だよと、それは本当じゃないんだよと言うんですけども、だけど私たちが生まれて私たちが死んでるからこのお経には方便って書いてあるんですけど、その本当に方便かなと。だって死んじゃったらもう誰の顔も見ることができないし会えないんだから、これを方便かなと、これ真実の中に私たちは生きてるんじゃないのかなというふうにその思うんですけれども、つまりこの引力と同じなわけですよね。この地球は丸くて引力があって何トンっていうその重さが私たちの体に関わっていて、それで私たちはこの大地にへばりついたようにその生きていられるんだということを教えてもらってなかったら、その引力があるなんていうことを思わないでみんな生きてるわけです。リンゴが何本落ちてもみんなそのああリンゴが落ちたわっていうだけで終わってその生きてるっていうことなんですよね。だから真実っていうものを私たちに教えてくれても、私たちはその真実っていうことを実感するっていうことがなかなかできない。南無法蓮華経が第一の教えだというふうに言っても、その南無法蓮華経を第一にして私たち生きてるんだということを、その誰もがなかなか理解するということができない。それを信ずるということができる人と、あそう言われればそうかなっていうふうに信ずることができる人と、そんなバカなことあるわけなかろうというふうにそのことを信じられないで逆らってそのいる人たちっていうものがどうしてもその分かれるんだと。だから大地にスクッと立ってる人もいれば、大地で転がってる人もそのいる。だけどそこのこのベースっていうものは大地なんだと、南無法蓮華経の法なんだということをですね、ここにこの示されて、人の地によりて倒れたる者かえって地を抑えて立つがごとしというふうにこの示されているわけなんですね。地獄にはおつれども、徳浮かんで仏になるなりとですね。この仏教では地獄ということを言うんですけども、法華経以前の地獄はもう地獄に落ちる者は救われないという地獄なんです。だけど法華経の地獄は、地獄に行って初めて、あ自分たちは南無法蓮華経の法というものによって生きてたんだということに気づくことのできる縁としての地獄、地獄の苦しみの中で、ああ生きてた時にあの人から聞いた南無法蓮華経の法というものが実は自分の命にとって一番大切な法だったんだなということに気づいて、次に新しい命をいただいた時に、前よりも南無法蓮華経を信ずる、南無法蓮華経に近づくことのできる命というものをいただくことができると。つまり地獄は南無法蓮華経に目覚めるための修行の場としての地獄なんだということがこの法華経の中にこの説かれているということなんですね。だから、地獄におつれども徳浮かんで、すぐに浮かんで仏になるなり、当世の人なんとなくとも法華経に背く咎によりて地獄に落ちんこと疑いなきゆえにとですね。大聖人の時代に大聖人を憎く思い、大聖人を誹謗をする人々っていうものもみんなその一旦地獄に落ちるかもわからないけれども、この日蓮に縁をした、南無法蓮華経に縁をしたという、その縁に落ちたことによってですね、必ずこの南無法蓮華経の法というものにその目覚めることのできる命というものをこのいただいているんだということなんですね。 とてもかくても法華経を強いて説き聞かすべし。信善人は仏になるべし、傍善者は独苦の縁となって仏になるべきなり。いかにとしても仏の種は法華経より他になきなりとですね。我深く何じら敬もうと、あえて驕慢せず、ゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと。菩薩の道を行じてっていうのは、南妙法蓮華経の法華経の行者として生きることによって誰もが仏になることができるんだということをこの述べられてるわけなんですね。だからここに書いてるように、独苦の縁となって仏になるべきなるべきなり、いかにとしても仏の種は法華経より他になきなり。法華経以外の教えに南妙法蓮華経の命があるんだよということを説いているお経はどこにもないんですとですね。誰もが仏の命があって誰もが仏になることができるということを説かれている教えは法華経以外にないんですと。他の教えは阿弥陀如来にお願いします、大日如来にお願いします、薬師如来にお願いしますと、観音菩薩にお願いしますっていうふうに、その丸投げでお願いするだけ。自分の命がどういうもんなのかということは何にも説いてない。大日如来は偉大だ、阿弥陀如来は偉大だっていう、何が偉大か分かんないけども偉大だっていうことは説いてるけれども、自分たちの命っていうものの根本に仏の命が備わっている、南妙法蓮華経の命が備わっているということを説いている教えはこの法華経しかないんだ。私たちが必ず仏になれるんだよということを説いているのは法華経しかないということなんですね。だからどんなに法宝の限りを尽くすこの南妙法蓮華経に逆らう人であっても、この南妙法蓮華経の縁によってしか仏になれないんだということなんですね。釈仏は難しいよね。釈仏はね、伝えるということは難しいですよね。いつもお話しますけども、大きなね、あのマッターホルンみたいな、もう世界最高峰の石の塊の山をね、この自分の足でポンと蹴ってね、石の山だからね、ポンなんて音じゃないと思うけどもガツンって、足の方が壊れちゃうと思うんですけども、ポンと蹴ってね、その石の塊の山がねちょっと動くと、動くわけないよね、動くわけないけど、ポンと蹴ってこの山がその動くっていうことよりも、南妙法蓮華経を一言でも、独り言のようにでも、この寝言のようにでも、南妙法蓮華経が大事だよっていうことを伝えることの方が難しいって言うんです。ポンと蹴って石の山が動くわけないけども、それをポンと蹴って動かすよりも南妙法蓮華経を伝えるのが難しいと、お釈迦さんが言ってんだからね、法華経で。それは難しいに決まってるよね。仏が難しいって言ってんだから。石の山を蹴って動かすって、そんな不可能なことよりも難しいって言うんですから、不可能の2倍3倍100倍1000倍難しいってことです。だって法華経をお釈迦さんが説いた時に、弟子たちが自分お釈迦さんを師匠としていた弟子たちさえも、お釈迦さんは頭狂ったというふうに、そのお釈迦さんを誹謗して批判をしたわけですから、だから難しいに決まってるんですよね。難しいに、その難しいに決まってることを、その私たちが難しいねというのは、 それは当たり前のことですよね。難しいんだよ、絶対難しいんだよね。だけどもたった一言でも、寝言のようにでも、大聖人も自分で言われてますよね、寝言のように南無妙法蓮華経を説いてきたというふうに言われるように、本当に子供や孫にこの南無妙法蓮華経の法というものをこの伝えると、難しいけどもこの伝えていかなきゃいけないということなんですね。だけどもさっき言ったように邪衆魔人を打ち砕きっていうそういう伝え方じゃなくて、自分がなぜこの日蓮大聖人の教えを信仰してるのか、どういうきっかけでこの信仰に入ったのか、この日蓮大聖人の教えはこうこうこういう内容の教えだから、その俺はこの信仰してるんだと、だからそのこの信仰というものをこの大切にしてもらいたいということをですね、この伝える、やれよじゃなくてどういう教えなのかということを伝えていくことによって、必ず大地に倒れる者は必ず大地である南無妙法蓮華経を支えにして必ず立ち上がることができる。南無妙法蓮華経に逆らった者も南無妙法蓮華経によって必ず仏になることができると、その縁をこの子供や孫に結んであげるということが最も大切なことなんだということなんですね。そういう意味で私たちは子供や孫やこの縁する人たちにドックの縁というものをその結んでいかなければいけない、信じる者のその責任というものを果たしていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。だから難しいね、難しいって言わなくたって難しいんです、難しいんです、難しいね。簡単だっていう人は誰もいないし、簡単だっていう人は相当ほら吹きだですね、本当の釈迦してない。創価学会みたいに逆に言えば邪衆魔人を打ち砕きっていうふうに言ってる人間はその簡単だと思ってるんですですね。もうあいつらその蹴散らしていけへんでと言ってその勇ましいこと言ってる人は楽に思ってるか分かんない。そうじゃないんですよ。本当に釈迦っていうのはその人の命に寄り添ってその人の人生っていうものを変えていくほどその大変な責任が伴うことだから難しいに決まってるんですよ。で、その五次会受けさせてご本尊を持たせたらそれでおしまいっていう、それが釈迦じゃないからね。だから本当に心に伝えていく、難しいに決まってるんですよね。さっきみたいに仏が難しいって言ってるのに我々凡夫が簡単だよって言ってるような問題じゃないわけですよね。難しいに決まってるんです。仏が難しいって言ったら凡夫は何百倍も難しいに決まってるんです。だけどその難しいっていうことが要するに法華経の行者としてのこの生き方、それが修行なんだということですよね。だからぜひね、こうやって言ってる私も難しいなと思ってるんですよ。難しい ですからお互いに難しいなと、だけども本当に寝言のように独り言のようにね、それでもこの伝えていくということをこの大切にこのお互いにこのしていってもらいたいというふうに思うんですね。